こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に、Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。この番組は YouTube でも配信しているんですが、基本的にはラジオ音声コンテンツとなっていますので、いつも配信している映像コンテンツを期待している方は今すぐこのコンテンツを閉じてください。はい、今回のお題はアップル新機種続々発表を考えるです。やっぱりね、こう今日本当はね、配信をね挫折しようとしてたんですよ。本当しそうだったというか、もう、ちょっといろいろ大変でね。で今本当にまた相変わらず日をまたぎそうな23時近くということでね、あの24日のねなんですが、でもちょっと頑張って配信していきますよ、ね。まあ、せっかくね、あのアップルの方から最近こうどんどんと iPad、AirPods、あとなんだっけみたいなね、そういった発表がいくつかあったんで、ちょっとこうさらっとこうさらう程度にね話していきたいなと思っております。まあ、一応やっぱね、きちんと頑張ってなるべく定期配信するっていうのは今年の目標なんで、欠かさないようにね、なんとか今日もやりきりたいなと、やりきることができればいいかなと思ってますよ。今ヤムポイント倍増キャンペーンがやってましたって言いたかったんだけど、もう終わりましたね。ヤムポイント、最近この番組でちょくちょく話してるミントっていうポイントを発行できるサービスがあって、そこでこう僕が勝手に作ったヤムーポイント、 YMR ポイントと書いてヤムーポイントっていうのがあるんだけど、あれをそのなんていうのかな、例えばツイッターとかでハッシュタグつけてつぶやいてくれたりだとか、特定の URL を拡散してくれるとその特典を付与していたんだけど、それが3月の18日から3月の22日の、まあ、計5日間かな、この間はヤムーポイント倍増キャンペーンってことでね、2倍になるっていうキャンペーンをやったんだけど、まあ無事終わってというか、まあそんな感じで、終わったので、結局ここで話すことも特にないんですが、あとはそうだ、今 BGM で流れているのはいつもお世話になっているサンドストライプさんからクラッシングダウンをお届けしております。はい、ちょっとまたちょっと今ね話が前後して申し訳ないんだけど、今回はアップル製品の話をね、まあいろいろ話せるかなと思います。いろいろっていうか、まあ、なんだろう、思うところがいくつかあったりするんで、まんべんなくっていうよりはものすごく偏ったものになるとは思うんですが、ちょっとお聞きいただければなと思いますんで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。本編の方に入っていく前にね、ちょっと雑談じゃないんだけど、オープニングでちょっと、ちょっとしたトラブルのことを話していきたいのと思いますよ。さっきね、ちょっと話が、前後、まあ、アップル関係の話がどうとか、まあ、ヤムーポイントがどうとかって話した中でね、こう、結構ね、話がひっちゃかめっちゃかになってた気がするんだけど、なんでかっていうとね、いつも、最近の収録っていうのはこのダヴィンチリゾルブを使って、そのダヴィンチリゾルブの中のフェアライトっていうその音を、まあ、編集する専門のパートがあって、そこでその機能を使って収録してるんだけど、そこでね、僕が普段話してるとその波形が上下して自分の声の大きさとかがよくわかるんだけど、なんかね、今さっきそのオープニングを収録してるときに、なぜか一部分が、波形がピクルともしない部分が、なんかこう、結構な時間できてて、 僕は喋ってるはずなのに、波形は動いてないわけですよ。だからそれでね、こう、ヒヤヒヤしながら、話してたんで、ちょっとね、本当にいつも以上に話が全く集中できてなかったですね。申し訳ありません。はい。じゃあ本編の方にやっていきますよ。僕本当ね、正直今回話すって言ったけど、実を言うと、実は全然なんていうかこう、テンション上がってなくて、非常にこう、ドライな状態なんですよ。で、なんていうのかな。まあ別に嬉しくはないわけじゃないんだけど、なんというか別に、まあ出てきたよね、ぐらいな感じなんで、あんまり今回の話はね、別にそんなに自分的には乗り気ではないということを先にお断りするっていうひどい番組だなという 気がします。はい。発表されたのが、AirPods と、まあその AirPods 2って言ってるのかな、あれは。まあ違うか。まあその地位に対応してるっていうのが特徴のやつと、あとは iPad mini、iPad Air で、新型の iMac、これはまあマイナーアップデートということで、ちょっと追加、オプションが追加された程度かな。iMac Pro。それと、こんだけ？ MacBook Air とか、あれは違いますもんね。うん。確かこれぐらいなはず。全然実はね、本当に僕、商品紹介ページすら見てないんですよね。はい。まあ、あんまりね、こう、あれ隠しててもしょうがないから話をすると、違う。Mac mini はね、買ったわけですよ。うん、出てすぐに予約注文したんで、うん、3月28日に届くのかな？みたいな感じなんだけど、全然その Mac mini ですら一切説明ページ読んでないんですよ、実は僕。本当に。全く読んでない。ただ購入ボタンを押して、金額見ながら買ってったってだけで、そんなぐらいのこう、ドライさというかね、なんていうかな、忙しくてっていうか仕事の方とかが結構こうね、切羽詰まってて、あんまりそういうところに関心が持てなかったわけですよ。うん、で、ちょっとまあ、AirPods の方から話をしていくと、どうやら値段がそれなりにアップして、で、Hey Siri、まあ Siri に対応してね、要は、やべ、iPad が対応、反応した。今までは AirPods の、まあ、どちらかをね、設定によって変わるんだけど、僕は右側をダブルタップすると起動するようにしたんだけど、そしたら Siri が起動して、っていう、そこからまあ音声でね、コントロールできたんだけど、それが新しいものは、そのトントンと叩く、そのタッチがいらなくなったということで、使い勝手が良くなってるらしいんだけど、うん、まあ、なんていうかな、使わないから別にいいかなって感じかな。うん。ね、Siri の音声認識のひどさとかはもう散々、レビュー動画の中でも言及しているところなんで、まあ今更言うこともないんだけど、そもそも、Siri の使い勝手が良くないっていうことはもう僕散々経験上分かってるので、今回のそのアップデートに関しては全く心が躍りません。まあ、ね、音質がもしかして良くなってるかもしれないし、それに確か W1 チップでしたっけね。特殊な、まあ、超小型のチップを積んでるってことで、それのおかげで、AirPods をケースから取り出してまあ、すぐにというか、今までよりも早く接続されるとかって、そういうメリットはあるみたいなんでね。そこら辺はまあ単純にいいんだけど、あとは、基本的なそのバッテリーの持ちはほぼほぼ変わらないんだけど、通話時間だけが1.5倍、2時間から3時間伸びたとかっていうね、そういった違いはあるみたいですね。うん。で、ケースだけの単体の販売もあったりして、そっちが8000ぐらいか。で、新型の AirPods を1セット買うと2万1000円ぐらいかな？ 2000 円ぐらい？で、そこに税が追加されると、大体まあ2万3000円ぐらいになるのかなって感じだけど、随分高いなというのが、まあ本当にドライな意見として言わせてもらいます。なんでかっていうとね、ここ最近 たくさんの、レビューを、レビュー依頼をいただいておりまして、その、3分の1とか半分近くは、その音関係、まあ、イヤホンだったりするわけですよ。で、そこでいろいろなイヤホンを聞いてると、音質の面ではね、もう、確かに、その、AirPods にはほとんど優位性がないかなっていう思うシーンがいくつかあります。正直。まあ、安いイヤホンだったりとか、まあ、それなりのイヤホンとかも使わせてもらってますけど、で、その、僕が昔、購入して使っていた、非常に安い価格帯のワイヤレスイヤホンなんかは、すごくこう不満があって、結局そこから、まあ、その、AirPods を買ったって経緯があったんだけど、その、不満の大きかった安い価格帯のワイヤレスイヤホンっていうのに、あったような音の遅延とか、あと、あの、音のチープさみたいなのが、少なくともね、今僕がレビューしている製品には一つもなくてね、全部ね、AirPods に結構迫るような音質を叩き出してるわけですよ。で、安定してるし、その接続線スピードとかも別に、その、なんていうかな、遅いとも感じさせないようなものばっかりで、なんかこう、AirPods って割、なんか高いよなっていうね、こう割高感がちょっと自分の中ではあったんで、あんまり、乗らないっていうのはそこら辺にもあります。はい。そこら辺、その、デビューの動画はね、ちょっと今遅れてて、そこもまたちょっとお待ちいただければと思いますが、うん。まずこれが一つね、AirPods 新型、ね。で、僕が一番やっぱ嬉しかったのは普通に iPad mini です。はい。この iPad mini は、もう今3世代目 ?3 世代、違う、4世代目か。じゃあ5世代目か。なると思うんだけど、初代が2012年、1年ぐらいに発売されたから、もう7年ぐらい経つのかな ?3 年ぶりぐらいにアップデートされるってことなんだけど、A12 のバイオニックチップを積んでいるということで、一気に、もう、どえらいパワーアップをしていると。確か、前の iPad mini は A8 だったはずなんだよね。うん。とかな。なので、こう、非常にこう、世代が上がってパワーアップしてて、いいんだけど、値段まで上がっちゃってるっていう、このひどさ。ひどさって、まあ、辛いなと。4万5000円ぐらいでしたっけ?高い。それでちょっとね、その、他のポッドキャスターさんの番組になっちゃうんだけど、たまにこの番組でもゲストで出てくれてるね、トマト屋さんって方がいて、その方がね、先日、久々に自身のポッドキャストのリンゴは踊るサレド並ばずっていうね IT 系のニュース番組を更新されて、そこで今回の iPad とか、まあそういったところ話をされてたんだけど、ちょっとそこでね聞いてて、ん?って思うところがあったんで、ちょっとそこをね軽く補足というか、本人にも言ったんだけどね、本人にも言ったんで、その後に聞いた後に、うん、言ったんだけど、一応この番組でも軽く触れておきます。その番組の中で、そのトマト屋さんと MC のお二人、まあ、合計3人でね、今回の iPad が出て、iPad の 10.5 インチ第2世代ね、第2世代がなくなって、なんかこうもう iPad Air とか iPad mini とかの方が性能高くなっちゃって、もうなんか片落ちだね、的なことを話をしてた気がします。気がするっていうのは、完全には聞いてないから。ね、なんていうの?ながら聞きしてたみたいな。うん。だから多分第二世代のことだと思うんだけど、もうそれも片落ちだね、性能をなんか、越されちゃったね、みたいな話をされてたんだけど、それは誤解ですよ、と。なぜなら、A10 フュージョンチップだと思っている、それは要は第2世代に搭載されているチップね、 A10X フュージョンチップですよと。 A10X フュージョンチップっていうのは iPad、 まあもともとはその iPad Air とかがね出たあたりかなに搭載された、まあ要は iPad iPad 専用というか iPad 用にカスタマイズされた A シリーズなわけで、そっちはあの無印のね A 10とかもしくはまあ A12 でも何でもいいですよ、よりもだいぶ性能が高い。そもそもコア数が違う、 CPU のコア数も違うし GPU のコア数も違う。だ結果的には性能が結構段違いなわけで、で実際にその、今回の新型 iPad mini に搭載されている A12 はノーマルの A12 なんだけど、あっちはね、なんていうのかな、単純に CPU のスコア、ギークベンチでのスコアだと、まあ、マルチでは若干上回ってるんだけど、ただ GPU 性能は 1.5 倍ぐらいは iPad Pro の 10.5 インチのが上なわけですよ。うん。ギークベンチは確か3番ぐらい。で、対するその iPad mini のやつは A12 は2万1000とか2000弱くらいだったかなっていう、だから 1.5 倍ぐらいね、差が離れてるから、普段使いだとね、やっぱり GPU ってかなりすごく効くんですよ。ゲームもそうだけどね。だから、普段使いで言えば、全然、iPad Pro 10.5 インチの方が上ですせ、というふうな言わせてもらいました。ただ、普段使いで、でっていうのは、やっぱりその特殊な用途。その、A12 の前の A11、A11、なんだっけあれ、バイオニックか。A11 バイオニックっていうのところから、ニューラルエンジンっていう、まあ、機械学習用のね、コア。まあ、そうだな、コアか。コアが搭載されていて、その、機械、AI 系のやつがね、機能が飛躍的に伸びているということで、それを、使うような機能に関しては、もちろんその、A11 だったり A12 の方のチップの方がだいぶ早いだろうっていうのが予想されるわけですよね。ただそれを使うアプリってそこまで多いって印象はないどころかすごく少ないと思うんです。まだ今後はその写真とか、まあそういった分かりやすいところがね、どんどんどんどん普及していくでしょうけど、まだ時間かかりそうなんで、はい、ということで、まあ純粋に単純にその型番というかな、その数字、A シリーズの数字だけでは性能は測れませんよということだけは、僕の方からちょっと補足として言わせていただきます。何にさっきからなんかこう、なんか、ん？ん？なんかさっきからピコンピコン言ってません？なんだろう。携帯電話、あ、なんか、後ろで僕の iPhone が反応してる気がします。なんだろう。まあ、そこは置いといて、ちょっと、喉が痛い。あとは iPad Air がね、まさか復活するとは思わなかったっていうね。なんかこう、iPad が A10 Fusion 積んでて、その1年後に出た今回の iPad Air、iPad Mini が A12 Bionic 積んでて、で、なんかこう、わかりづらいですよね。多分来年はじゃあ、iPad だけ出るのかなみたいな。まさか今更その中途半端に iPad Air なんて発売するなんて僕も全く思ってなかったんで、ちょっとそこびっくりしましたね。また分かりづらいことするけど、で、あ、そうだ、一応トピックスとしてはね、 iPad mini も iPad Air もそのどちらもその Apple Pencil に対応してるっていうところは注目すべきポイントなのかなと思います。はい、あ、そうだ、それとすいません忘れてた、そのさっき言った A12 バイオニックっていうチップ、あれはまだ確定じゃないんだけど、海外のサイトではね、一部噂としてメモリが3ギガっていう風にギークベンチの方には表示されてるらしいです。ということは 10R と一緒ってことですよね、もしそうなら。まあ確定ではないんだけど、そうなるとやっぱりそのまあ、廉価版、一応廉価版に位置づけられるのかな、どうだろう。ものとして、まあ、割と妥当な性能には抑えられてるっていうところ、みんななるっぽいですよ。はい。僕は一応、買いますよ。注文しました。はい。注文した、まあいいや。 そこはまた後で話します。はい。喉が痛い。あとは、ああ、そっか、もう、とりあえず Mac でいいか。Mac ね。ここは、iMac Pro に関して言うと、なんで今さらそんなアップデートするのかなっていうので、残念だなっていうのは Twitter に書きました。まず、CPU 変えようよと。そんな型遅れのやつなんか今さら、変わらずに GPU が新しいのが出てとか、メモリがもっと増やせるよとかって言われても、そこって何の魅力があるのかってすごく思う。そもそも iMac って時点で、っていうのはもう当時散々言ってたけど、まあ一般的には一番主要なパーツとされている、大事なパーツとされている CPU を一切手つけずに、で GPU でメモリで、ちょっとね、それは違うんじゃないですかっていう。もうなんかこう、来年、なんだろう、もうまたね、Mac Pro みたいな時と同じように手抜いて、もう全然アップデートしなくなっちゃってるじゃないですか。もうあれだって1年4ヶ月ぐらい経ってるわけですよね、発売されてから。もっとかな？うん。それなのに、そんな超ドマイナーなアップデートなんて、するなんて、ちょっと、本当にね、最近のアップルさんのそのやり方にはね、ちょっと疑問符を投げかけたい。うん。で、そんな iMac か、Pro は置いといて、ノーマルの iMac ですけど、こっちはね、結構すごい進化をしてて、発売日からだいぶ経ってしまいましたが、前回のやつからね、1年半ぐらい経っちゃいましたが、おかげで性能は最大 2. 点数倍ぐらいになって、コア数はなんと2倍になったっていうね、すごいパワーアップをしてる。GPU に関しても、ラデオンプロのベガが積めるようになってるってね、これすごくないですかと。うん。メモリは 64GB まで積めて、ラデオンプロのベガが積めるとなると、はっきり言って普通に業務に使えちゃいますと。8コアクすごいなぁ。値段とか、ちょっと BTO でどれぐらいいくのか分かんないけど、50万強ぐらいだったら全然いいんじゃないかなと思いますね。もう iMac Pro なんてなんでアップデートすんだよって思ったもん、本当に。うん。で、これまた、リンガを踊る猿の並ばずで、トマト屋さんたちがね、その、Mac Pro はもう買わない、そんな今度出るとしても買わないだろうから、みたいなことは言ってたけど、2年ぐらい前に、ティム・クックさんが直接、今度の Mac Pro は、なんだ、個別にアップグレードができるような、システムで出すよ的なことははっきり明言してるんで、今度のやつは結構形違うはずですよ、と、っていうことも言っておきました。はい。発表はされる可能性はあるとは思うんですけど、発表はされないと思ってます。発売はされないと思ってます。理由としては、やるなら、やっぱりその、そもそもの話ね、一番わかりやすい話としては、iMac Pro と同時にやると思うから。その、今回 iMac Pro 例えばね、最初にアップデートしたっていうのを、こう、配信というか、アップデートしちゃったら、それを見た人が買っちゃったら、ね、業務用途で買った人が、その3日4日後に Mac Pro が、のが発売されますよなんて言われたら、それはもう、なんていうか、クレームもんじゃないですか。ふざけんなよって、まあ、キャンセルすればいいだけなんだけど、ふざけんなよと、その一緒に出せよっていう、選択選べねえだろっていうふうになっちゃうので、普通に考えれば、そのラインは一緒に出してたでしょっていうのが一つと、あとは、今、その、インテルのね、その、10ナノメートルの技術でできる最新の CPU、G4 とかが、今年の中旬だか後半あたりにかけて出るみたいなんですよね。新シリーズの G4 として。ってことは、それを絶対、まあそれを待たないで出すっていうのは、ちょっとパンチにかけるし、っていうか、それを待って出した方が明らかにね、パンチ力があるから、いいだろうっていうのと一つと、あとは、GPU の、まあ、ラデオンが、その、今、あれか、RX シリーズしか、7ナノメートルというか7ナノメートルの、やつがないはずなんですよね。 だから GPU をもう近々多分その業務用のやつも最新の7ナノメートルのやつで作られた第2世代かな。まあ、ラデオン7っていうシリーズになるのかもしれないけど、どうだろう、ファイアプロか。ラデオンプロか。わからない。まあ、それが出てからってなると、やっぱり中旬、今年の、中盤から後半にかけて出すのが、まあ、妥当なんだろうなっていうところから、今回は発売はさすがにされないだろうってことですよね。発表されるかもしれない。そんな感じ。まあでも、こんなにね、もうエンディングだからまとめていくと、今回、異例のこう、発表のた、まあ、立て続けに発表していったわけだけど、純粋に考えると、当日、イベント当日、現地の時間で25日かな？に発表される、発表されるであろう、サービス、ものっていうのは、やっぱりその巷でよく言われている映像コンテンツの配信サービスなんでしょうよとやっぱ僕は思います。もうハードウェアで出すものなんてあるんだろうけど、そんなにびっくりさせるようなもの、ないと思うんですよね、今のアップルでは。まあそれよりはやっぱり単純にね、それこそウォルト・ディズニーと独占契約して、スター・ウォーズのテレビシリーズを引っ提げて登場ぐらいでやらないと、まあ、やれば結構情報、話題をかっさらえるんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じかな。今回は漏れてるやつってありましたっけね。なんかあるかもしれないな。あんまり本当に全く見てないからな。喉が痛い。あ、そうだ。今月のアンケート、まだ一応、もう終わりか。デジカメ持ってますかっていうので、はいが A、いいえが B です。ですからね。はい。それでお願いします。まあ、ポイントもつきますんで。で、あと一つ、もう一つのコーナーをね、最近考えましてですよ。それは、また次回ちょっと発表したいと思うんですが、こちらの方もきちんとポイントがつきますということで、ヤムポイントの話に最後させていただきますが、まあ利用者の方が未だに非常に少なくてですね、ちょっと悲しい状況になっております。はい。特典は今後どんどん本当に積み重なっていって溜まっちゃうと、本当に僕も管理がめんどくさいんで、突発的にね、友人知人にあげちゃったりしたら本当に消えるんで、例えば、ね、その iPad mini とかを景品にする可能性とかもな、まあ、あったりするわけですよ。まあ、しないだろうけどね。じゃあそういうかなりいいものをね、急にポンって出すんだけど、多分1ヶ月、2ヶ月ぐらいで消えるわけよ。なんでかっていうと僕が人にあげちゃうから。だから、本当に欲しいものが出たとしても、それは、割、あの、ずっとその、誰かが当選というか、特典を交換するまで残ってるっていう保証はどこにもないので、できれば聞いてくださってる方にね、常日頃からずっと、継続して貯め続けてほしいなと。今欲しいものがなくても、今その特典に欲しいものがなくても、後々、自分が本当に欲しいと思えるものが出た瞬間にね、ゲットできるように、今のうちにこう頑張って貯めてほしいなと思えるわけですよね。そういうわけで、今回お届けしましたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。